一回だと思ったか？全然続編があんだよ、これ。ねえ、ウラキングさん。
ねえ。
ねえ。
僕たちも連戦なんてへっちゃらだからね。
待ってたんだ。とんでもねえ、待ってたんだ。我々、二周目に入っておりますが。
うん。
アスララさんがね、見に行ったっていうことでね。
うん。
第二レースですよ、第二レース。
いや、だね。
出走させられてしまった。
本当だよ。とんでもねえ、待ってたんだ。ということで、エルズバー開店です。
エルズバ
ー。エルズバーへようこそ。当店は、アニメやゲーム、映画など、とにかく興味のあるものを、片っ端から手をつけて、乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上ご視聴ください。
こんばんは。ダンツフレームのサイゲショップでのラインナップを見てたら、予約の予算が1万円を超え出しているニナチです。
2万円だと。
契約社員のアスラです。期待して行ってこいと送り出された片方の方です。
今回もゲストはウラキングさんに来ていただいております。
はい、こんばんは。ダンスフレームから逃げるなでおなじみウラキングです。よろしくお願いします。
おっちゃほいにかかる呪いをちょっと授けたんでね。
その呪い俺にもかかったんですけど、しかしなんで。みんなダンツですよね。みんなダンツですよね。ちょっと。
そうだ。まあ、ダンツ、枚数、多いんじゃね。もしかして。
あ、多いのか。
あ、ね、そういうこと。ね。俺も3週目はダンツだからね。
うん。
まあまあまあ。今回も、ウマ娘プリティダービー、新時代の扉の感想会なんですけれども、前回ね、前週やってましたけれども、まあ、1週間置いて、得点が変わったってことでね。僕もウラキングさんも2周目に行ってきたっていうことでね。
うん。
アスラーラさんも1周目行ってきたっていうことでね。
行ってきましたよ。
今回アスラーラさんのファーストインプレッションに触れつつ、我々も2周目行って、やっぱここエモいなっていうところをね、やっていきましょうよ。うん、
はい。
ちゅうことでね、アスラーラさんが1周目行ってきたってことでね、まずね、ファーストインプレッションを聞かせてくださいよ。
もう感謝しかねえよ、こんなの。もう感謝の政権好き何回やればいいんだよ、こんなの。
お、音を置き去りにするんだね、アスラダさんも。
もちろん、もういや、むしろ俺、手持ちの千円札を置き去りにしていきますからね。どんどんと。感謝の政権好き。もう一回並び直すぞ。
そっか。稼働率も2周目に入って良くなってますね、これね。色紙のね、効果もあると思うし、
うん、
あとやっぱね、なんかね、いろいろ著名人が SNS で感想がね、良かった良かったっていう風にやってるんで、
はいはいはい、
まあ、口コミでちょっとゾロゾロと始まったのかなと。あとは、うん、まあ、あれですね、月が変わったっちゅうことでね、予算的な話もあるのかなっちゅうことでね。
うん、
そういうところで、稼働率は結構、ぎゅうぎゅうっていう感じになってましたよ。
うん。
で、先週心配したぐらいのことにはなってないっていうね。
そうですね。
まずはアスララさん、一番推せるキャラクター誰でした？
いや、今回はもう、いや、もう、ジャンポケとタキオンですか。いや、待って、富士さんだな。富士さんですね。
なるほどね。
いや、カフェも良かったんですよ。いやいや、ダンツも良かったんですよ。
うん、
これ、推ししかいねえんだよ、このアニメ。
こいつら推せるやつしかいねえっていうね。
いや、2時間でこんなに好きにさせるってすごいことですよ。
確かにね。いやー、今回ね、やっぱりね、スポットライトの当たる量はっていうのはね、こう偏りはありましたけど、まあね、その組み立て方というかね、当たり具合というかね、やっぱりこう、いいものがありましたよね、これね。特にあれですか、臨戦に来たのは、富士ですか？
富士の、いやもう本当にね、ですね、レース場に来いからの勝負服で来るって、もう、いや、 いや、でもやっぱりですね、終わった後の、終わった後のトレーナーさんですよね。
そうね。
もう、いつまで、鍋さんだったのが、トレーナーさんって呼んだ瞬間の、鍋さんの目がやばかったですね。で、その前に、鍋さんの過去の姿が映るじゃないですか。
うん、
鍋さんも先輩に言われて、この業界に入ってきたんだなっていうのが見えた後に、その時と同じ目をしてるっていうのがもう本当にもう、泣けた。
あの時だけ、いつもね、鍋さんサングラスかけてるんだけど、サングラス越しの、綺麗な瞳が見えるんだよね、あそことダービーの時はね。
そうなんですよ、そうなんですよ。からの、いや、そっからダービーも、ダービーも良かったんですけど、
うん、
ダービーも良かったんだけれども、いやー、でもジャパンカップは本当にもう、累戦、もうビリビリ来ましたね。
まず、あの演出はちょっと憎すぎるよね、あの演出の仕方はね。
本当に、なんでこうまとめるのがうますぎるんだって。言うなればですよ。一番最初のオープニングですよ。
うん、
オープニングで、生きったガキみたいになったザンポケが、ポケが、もう、仲間たちを置いて先に会場に入っていった時に、富士山とすれ違った時の、あの鳥肌はなんだ？なんであの一瞬で俺たちは鳥肌が立ったんだって。いや、もうあそこはもうね、完全に、ね、もう本当に、これはキャラクターと俺たちの心が一つに重なったっていう瞬間をね、目の当たりにして、この映画は違うと思ったっすね。う
ん、いや、冒頭のね、シーンはすごくこう、キャッチなんだよね。
いや、すごい。うん、
BGM がこう、ポロポロポロポロ伴奏を弾いてる中で、こう、なんかすごくこう、美しく仕上げてるんだよね、これがね。綺麗なものを見る感じでね、わぁ。美しいなっていう感じの、うん、仕上げ方をしていてね。
いや、そうなんですよ。で、もう今考えると、あそこでペンダント投げるじゃないですか。
うん。
エンディングにかかってきてるっていうのがマジで泣けますよね。まあ途中のタキモンからもそうなんですけど、もう、これは光り輝くプリズムなんだって、もう。
で、このペンダントがこう見る人によって解釈が違うと思うんだけど、これがこういう答えだよじゃなくて、なんか見る人によってこう、このペンダントのプリズムの輝きが一体何なのかみたいなところを、あんまりね、こう固定化しないっていうところも、こっちにこう投げて、解釈はお前ら次第だよっていう風な感じをね、受けましたけどね。
受けましたね。いや、僕はもうこれは、いや、これは本当にジャングルポケットの心なんだなって思いましたよ、僕は。心は、もう心の表現なんだなっていうのもちょっと思いましたし。
僕もね、なんか心の推移とか、心がこう向かう可能性みたいなものをね、そうなんだろうな、みたいな感じで見てますけど。
このペンダントで言ったのは素晴らしかったのが、中盤で富士山が傷ついちゃったねって渡すじゃないですか。
うん、
その後の富士山に返してもらってからの、あのペンダントは傷ついてないんですよね。
そうね。傷はそう、なんかこうね、つけてなかったよねっていう感じで。
でも、もう、そこが、もう、しかも、ペンダント、なんか、キラキラと一周するじゃないですか、
うん。
そこで傷がついてないのを見えて、はぁ、心が回復したんだって思って、僕はもう本当に泣きそうになりますよ、あのシーンだけで。
うん。
いや、どれだけ、二人のレースが素晴らしかったかっていうことですよ。
うん。そういうことですよね。
いや、すいません、ちょっと、序盤の話からだったんですけど、すいません。
い
や、ね、まあでも序盤で言うなら、その後のめちゃくちゃ疾走感のあるオープニングですよね。
そうね、オープニングはやっぱりなんかこう、わーってなりますよね。
あの駆け抜け方は本当に素晴らしいと思いましたよ。
なんか、ポンポンポンってこう映してるところがね。
何が起こったのかもう一瞬で入ってくる。
そう。
ね、
うん。
で、
口に入ってパッと味わえるっていう、
ね。そう、もう、しかもすぐ溶けていくっていうですね。
そう。
もう、上質な肉を味わったかのようなですね。
うん。
素晴らしいオープニングでした
ね。そうですね。
こういう、アニメってこうだぞってちょっとあるアニメに言いたいですね。
おっと。
アニメってこうやって作るんだぞって。
そうだよな、そうそう。口に入りにくい上に口どけなかなかしてくれないしさ。
いや、本当にもう、もごもごしてたら30分経ってますからね。
うん。
編み切れねえんだ、全然。
そうなんだ。で、奥の方からなんか、ね、辛い唐辛子の味がしてきたりするんだよ。
そうなの。後味のえぐみがもうすごいんだ、あれ。
そう。身を飲み込んだはずなのに、喉の奥になんか張りへばりついてるんですよ、ずっと。
そう。
それがね、このアニメはないんですよ。スッと入ってくる、うん、体に。
ハイスピードエトワール、お前のことやぞ。
あ、言ってしまった、名前を言ってしまったじ
ゃない。わね。このオープニングね、すごくこう、よくできてるし、うん、なんかこう、キャラクターパッてこう、映すね、主軸の4人を映すのも、なんかね、わ、うん、かりやすいというかね、こういうキャラですっていうところまで。
そうそうそう
そう。わかりやすいんだよな、やっぱな。
うん、この時のオープニングのタキオンは、僕らのあのゲームでよく知ってるタキオンなんですけど、
そうそう。
そうそう。
この子は、あの、話、あの、深くなればなるほどやばくなっていくっていうのが、もうほんと心地よかったっすね。
一番、こう、何周もしてると、一番最初のね、この、馬娘のシーンですよね。
うんうん、
あそこでね、主軸4人が、こう、うん、幼少期の頃の映像を映ってるんだよね。
うんうん、
あれね、僕ね、あの、人参クッション抱えてるね、ダンスフレームにね、うわーってなるんだよね。
いや、本当に物語にどんどん引き込んでいかれるというですね。なんだろう、この、このワクワク、久々に感じたって感じでしたね。
ああ、そうっすね。
そうそう。
うん。オープニング終わって、あれでしょ？ホープフルステークスでしょ？
そうですよ、うん。12月ですよね。
何回も見てもそうなんですけど、ここら辺からね、劇場内がね、静かになっていくのよ。
そうなの。俺2回目行った俺と皆さんだからわかるんだけどね。上映前のあの、わちゃわちゃしてる感じからもう、スーンっていう。
そう。で、また、アニメが始まってもさ、ガサガサガサガサしてるんだけど。
そうそうそうそう。
あそこの、あの、スパートをかけて、富士山が、よしとか言ってる後に、タキオンがこう、うん、バーって出てきて。
そうそうそう。
あれ、効果音で、すごいこう、空気抜くような音で、ブーンってしゃるじゃないですか。あそこら辺からね、あの、劇場内が、だんだんとこう、口数少なく、手もあんまり動かさずに、こう、静かになってくんだよね。
うんうんうん。
それで、多分ね、サツキショーかな、ピークがね。あそこでもう、ね、みんな黙っちゃうっていうね。
うん。
うん。グーの根も出ねえ、みたいな感じになってんだよね。このね、空気の楽しみ方もね、最近ね、面白いんだよね。何しようしてると
、ね。面白い。
面白い。でも、ホープフル、いいですね。あのね、なんていうのかな。レースごとに BGM の使い方も、あの、バックグラウンドも違うんだけど、なるべくこう、静かにこう、レースの音だけに集中したいみたいなところがありますよね。
うんうん、
季節というか空気感というか、特にこう、ね、12月で寒い時期だから、なんかこう、音楽もそこまでこう、林立てないようにしてみたいな感じでね。
うんうんうん、
空気感も作ってるんだよなーっていうところもあって、うん。
始まりとしてはすごく静かな、ね、うん、音楽で始まりますもんね。
そうなんですよね。ジャングルバケットくんとか言ってぐにゃぐにゃってやってるけどさ。ちょっとふざけてるのかなとか思った瞬間にレースだよねっていう話でね。
うん、
いやー、この切り替えがすごいなーって思って。わー、タキオンのスパートはね、もう、わーってなるんだよな。
うん、
なりますね。
いやー、このね、なんていうかな、もう本当に置き去りにしていく感じがね、もうたまらないんだよね、これがね。
で、あえてタキオンの息遣いは全然させないっていう。
そう。強者なんだよな、もうね。
そう。
ゾクッとしますよね。あの、ジャングルポケットが、あの、ここで決めるって一歩踏み出すよりも、もう半歩前で一歩踏み出してるタキオン。もうあの図めちゃめちゃかっこよかったですね。
かっこいいっすよね。
ええ。
うん。
もう、これがセンスやと思いましたね。
本当だよね。これがスピード感を出すセンスやったんですよね。
そう。そう、うん。あの、本当のスピード感出すには止めるんですよ。止めなきゃいけないんですよ。
聞いてるかどこぞの。って文句出ちゃうんだけどさ、本当に。そうなるとね、次は、サツキっすか？サツキショ
ー？ああ、サツキショー。サツキショーもやばかったですね。
うん、
いや、あの、 あのフォントは卑怯ですって。見慣れてんだもんだってあれ。
まあ、前哨戦弥生賞でね。
え。
タキオンが、私の走りはどこまで行くみたいな。あれでこう、見た未来がパキコーンってこうね、全身こう壊れていく姿だけど。あそこも含めてこう、サツキ賞に向けてね、流れが作っていって。で、サツキで、こう、出走前に不穏なこと言うじゃないですか。残光の輝きを、
ね。と、残光って言っちゃうところがね。
見せておくべきかっていうふうに言うわけですよね。うん、また、もう全然目見せないんだよね、あそこで。
そうそうそう。
で、タキオンが、ゲートを入ってる時に、スタート前になんか、こう、ボソボソって言うんだよな、あれな。
そうなの。
なんかな、もう憎いよな、っていう演出ばっかりなんだけど。うん、アスラーラさん、サツキ賞は、どんな感じで見てました？
絶望。わかってたけど、絶望。いや、どれだけ、わずかな時間で、俺はジャングルポケットと体のもう一心同体になってたかってことですよ。
うん。
あり余る自信。その、打ち砕かれた時のあの、表情やばかったですね。
そうね。
ね、アキオンの、支持チームにもある、右足の怪我ですよね。
うん。
うん。
ガラスが割れていく様子がもう本当に泣けてくるっていう。何ですかね、あれ、なんて表現すればいいんだろうな、あの感情は。なんなんだろうな。もうとにかく、釘付けになるとはあのことですよ。物語に、心情に、キャラクターに。
いやー、そのラストスパートの部分ね、こうカメラワークが本当にすごいんだよなと思いながら、聞いたり寄せたりしてるけど、あそこでこうロングじゃねえわ、短いんだけどさ、中山の直線短いんだけどさ、あそこで最終の直線でこう引き気味でゴール板も乗せところでこうグッとこう寄せてきてこう全員がスパートかけてますっていうこうなった時に、いやーいけるかなーみたいなところをこう思うじゃないですかっていう話で、そこからもうなんかもう、はあ、あのスパートは本当に何だろう、絶対的な力を見せているにもかかわらず、こうタキオンの走りそのものにこう悲壮感があるっていうね、
うんうんうん、
まあその後知ってるからさっていうのもあるんだろうけど、
うん、
あれを見てね、やっぱね、追いつけねえってなってるのがね、
そう、
つれえってなるんだよな。
もうずっと、もうあれがずっとあのポッケの心の中にあるっていうのがもう画面を通して感じますもんね。
そうだね。まあ本当にね、シャフトの妙義ってやつですよね。
うん、
そう、もう曇らせるとき必ずシャフトになるっていうね。サツキ賞終わった後にもうなんかもうタチオのところにもどうなってんだって殴り込んだときにもうあれだもんね、角砂糖目いっぱい入れてこうガーってやってるもんな、出たとか思いながら。あれ声優さんもやってたからね。
やったね、飲んでたね。
飲んでた。死ぬぞとか思いながら見てたけど。
でも、あそこからもう、タキオンの、まあ、シャフト煽り、首を上に上げるという。
そうそうそう。
あの、シャフト立ちみたいなやつ。そうそうそう。
荒らぎ立ちとも言える、あの。
そう。
うん。
いや、もうあそこからタキオンの立ちでしか変わってきたなっていうのがわかりますもんね。
君はどう思った？っていう風に言った時のあの角度ね。
あれはね。で、あの時のタキオンの語りの時もちょっと BGM がノイズ混じりの BGM になってて、こう、
そうそうそう、
よりシャフードを引き立ててるっていうところがまたいいよね。
そうなんですよね。そこまで全部こうタキオンがこう、絶対的な走りをしだす時に必ずノイズ入れますよね。
そうそうそう。
そしてもうタキオンに関してはもう、喋ったり、目を動かしたりとかいうことをしなくても、ただ立ってるだけで感情が伝わるっていうのが、これ演出やぞ。
やっぱりね、なんか言葉を喋らずに感情を伝えることがとても演出として大事なんだよなっていうところを実感する。
うん。いや、うめえなと思いましたね。
ね。またポッケがね、荒れてるところも、こう、なんていうのかな。すごくわかりやすく、感情表現を見せてるっ ていうところがね。
うん。
全体通してこう感情表現の動きっていうのを伝え方がうまい。
うん。
いや、だからこういうとこやぞって言いたくなるんだよね。ここであれだよね。ここでやっぱりこう、打ってくるのがこう、鍋さんが、ポッケを追いかけていくシーンですよね。
ああ、はい。
うん。
タキオンの話から、藤木関の話につなげるところがね。そこから自分の語りにつなげていくっていうね。
本当ですよね。この史実にあるのに、ある出来事は決まっていて、その間を埋めるのが上手すぎるっていう。
全勝してコースレコードで勝ってるタキオンと、4戦全勝して引退しちゃった藤木関、同じような似たような境遇だから、やっぱここは欠かす重ねてくるんだよなっていうところでね。それを藤木関を走らせてやれなかった後悔っていうところをね、語るトレーナーと、それをこう聞き耳立ててね、後ろでこうグググってなってる藤木関とっていうね。
そう、そう。
構図の妙義というかね。
うん。
いやーもうあれはほんと名シーンですよ。あの、走らせてやれなかったトレーナーに対して走ってあげられなかったっていう、あの富士山。
そうそうそう、そう。
ねえ。
ね、
あの、もう藤木関は言葉発しないけれども、あの演技だけで僕らはもう心臓締め付けられるような思いをしたわけですよ。
罪悪感を感じてるみたいなね。
うん。
うん、
これがね、もうきつい。きついってなるんだからさ。
そう、画面上はすごく仲良く見えるんですよね。でもそのシーンが入っただけで、ここまで見え方が変わってくるのかっていうのが。
そうなんですよね。
ええ
ー。まあ、ダービーですよね。
うん。
ダービーは、こう、他のレースと違って、スタートから音楽がね、かかるんだよね。
うん。
うん。ストリングスがこう結構効いてる。やっぱこう、ダービーってのは盛り上がる空気なんだなっていうのをね、ちゃんと表現してるっつうかね。
うん。
やっぱね、僕はこう、推しとしてね、ダンツフレームが、おー、ダンツフレームいいなーってなるね。これね。
もう、突然出てきますよね、うん。今まで本当に仲のいい友達ポジションだったのが、突然ライバルになるっていう。
ちょっと、向こう上面でね、一人語りもさせたりして。
うん、
ちゃんとこう観客見てる人が少しでもダンツフレームに感情移入してもらえるようにちゃんとこう一つまみねこう味を加えてるっていうところもねすごくいいんだよねこれね。
うん。
あ、ここはね良すぎましたね。自分には才能がないけれどもっていうのが本当になんだろうな、あのセリフ、あのやりとりだけで、あ、俺はダンツフレーム最初から好きだったかもしれんと思いましたもん。いやー、なんだろう、友達ポジションからと、もうライバルに引き上げられるのが上手すぎるっていう。
うん。
そこからこう、二人がもうなんかゾーンに入っちゃってもう、わーって光り出しちゃうわけですよ。
ね。
ここのスパートは本当に、いやー、トリガーってなるんだよね。
ねえ。マトイ何菓子とキリュウイ何菓子みたいな感じになっちゃって。
うん、荒い筆で書かれたようなオーラ。
いやー、あんなにシャフ度が高かったのに、ここでトリガー味が高くなるっていうね。アスラーダさんは、ここら辺はもう、どんな感情で見てたんですか？
まあ、勝たなきゃいけないとこ、まあ、勝つんだけれども、
うん、
この勝ち方の描き方が、なんでこんなに上手いんだろうと思って。
うんうんうん。
いや、でもここね、知らず知らずのうちに涙が溢れてきましたよね。どっちに俺は感情入してんだろうとか思いながら見てましたけど。いやー、ここはね、本当にいいシーンですよ。で、いいシーンしかないんだけど、この映画。ここのスタートはね、かっこよすぎましたよね。絵の力を本当に俺は感じましたよ。
うーん。
闘志溢れる二人の目に対して、黒船の怯えた、なんだろうな、この、戦おうっていう目ではないっていうのが、でも、全力出し切ってるんだけど、戦おうっていう目ではないっていうのが、
うん、
この比較がかっこよかったですね。
そうですね。
完全に蹴押されてたもんね、二人の気迫に、ね。
タキオンが素晴らしいとか言ってるけど、なんかこう、彼らなら私の代わりに到達するだろうって言った瞬間に、また音が雑音を奏で出すわけですよ、あれ。
うん、そう。
いやー、本当に音の作り方がうまいなーって思いながらね、うん、少しこう うわーってこう声を聞かせるわけですよね。
うん。
そこでもうタキオンがこう、あれっていう風にこう振り返ってね。
そうそうそう。
そっからこう、ザラザラザラザラ音を流しながら、ここ無音にしてこう方向を聞かせるっていうのはね、本当に。
そうそうそうそう。
演出としては基本なのかもしれないけれども、基本がちゃんとできてるって大事だなっていう風に思いますよね。ここのシーンは後になって思うと、うーってまたなるっていうね。
うん。う
ん、そうなの。
いや、ここはね、ここのおたけびはもう、あ、すべて吹っ切ったんだなって思ったんですよ。
思うじゃんってやつ。
思うじゃんですよね、これ。
思うじゃん。
で、あのレースの最中に、ボッケは何を考えてたかっていうのがもう後から、もう後から考える、後のことを、後の起こる出来事を分かってる中で見返すと、
うん、
パッて胸に来るものになりますよね。
そうなんですよね、
うん、
結局超えてやる超えてやるって思っていてもその先に超えられない姿を見てしまったっていう。
そう。
ダービーを取った後のこの赤絨毯を歩いていく演出、ここもなんか後になってこうどんどんとこれ有効活用していくんだよなーってか思いながら
ね、うん。そうね。そうね、最初は。ダービー馬娘になったからもう華やかなスター街道が待っているのかしらみたいな感じでいろんな取材受けたり、テレビ出たりいろいろやってんだけどもっていう。
なんでこう、パシャパシャフラッシュを受けてたり、こう赤絨毯を歩いてる時にこう背景が真っ黒なのかっていう意味合いが、あとに繋げてくる。なやこれ。天才かっていうね。あれですね、ダービー勝った終わったので、夏合宿に入るんですよね。
うん。
これの夏祭りですよね。
そうですね。
やっぱ夏祭りは不穏なんですわ。
あれですよ。お待ちかねの富士山のシーンですよね。
ええ
ー。
うん。ダングルポケットどうやってこれ復帰するんだろうと思いましたもん。
自販機のシーンでね。ファミレスはどうしたのっていう風に始まるわけだけど。
そうそうそうそう。あそこでさ、こう、富士山がこう語りかけながらさ、自販機の稼働音のブーンって音をちょっとさせてるところがなんか、うわ、やらしいって思いながらこれ聞いてて。
そうなんですよ。
それ別にいらないじゃん、別に。
そう。
富士山の語りだとか入れてればいいのにさ、あそこでもう自販機の稼働音だけ、すんげえ何か聞かせてて。
そう。このアニメすごいノイズの聞かせ方っていうのがうまいんだよな。
そう。
ま、その、ジャンポケの心が澄み切った時はもう何一つ雑音がないんだけど。
うん。
ジャンポケの心がね、少しでもね、汚れ出すとね、途端に雑音がこう入るんだよな。
うん。
BGM で押すのではなく環境音とか、
そうそうそう。
うん。なんかノイズを聞かせたりとかして、音響効果がすごく、うん、うわぁ、いやらしいっていうところがね、すごく上手い人だと思うんだよね。
うん。
うん、
うん。
で、もう河原のね、コースの話ですよな。
うん。
そう。
ごめんね、ってこんなに挨拶早く呼んでさーって言って、お前その格好で来たんかいって前回も言ったけどさ。
その格好で来たんかい、その格好で来たんかい、むしろあの、いや、お前そんな勝負服そんなだったっけと思いましたもん俺。
そうだね、確かにそうだね。お前の勝負服そんなにいいみたいな。
どんなんだっけと思いましたよね。
いやー、胸元そんなにばっくり開いてたかな。
いや、もうちょっとかっちりした気がするのに、
うん、
あれって思って。
そうなのよ。
いや、これは恐ろしいですよ。
いや、もう本当にこの火力は、あの、今までのこの富士山の性格が、すごくいいお姉さんをずっと演じてきてからの、このビジュアルが出てきた時に、破壊力抜群ですよ。なんて効果、なんだろうな、使える武器を最大級に使うってこういうことだなと思いますよ。
まあね、実際のゲームもよく見ると確かにこれぐらいだなぁ、みたいな感じなんだけどさ。
うん、
肉のラインがちゃんと ちゃんと書いてんのかよっていうね。すごいね。すごいんだよな、これ。っていう思いながら見てんだけどさ、もう。いやー、でもね、これ走りながらね、藤木責任も自分で思っちゃうんだよな。全盛期には程遠いなって言って、こう、前を走ってる光と、後ろを走ってる自分っていう対比にさせてさ、うん、そう。でも、それでもっていう風に言ってを、バーってね、光り輝くわけですよ、虹色にね。うんうん、で、また弥生賞だよね。藤木杉の弥生賞と同じ演出するわけですよね。
うん。
スポットライトポンポンポンポンつって。
そうそうそう。
憎いな、この演出って思いながらね。ここでね、やっぱジャンポケが、初めて富士山見た時のあの感動をね、思い出してね、俺走りますって言うんだよね。これがね、うん、これがうまいんだよな。
うん。
ジャンポケの心が澄んだ後に、雲が虹色に、ね、なって快晴になってんだけどさ。
うん。ねこの、あえて早朝に呼んでるっていうのも、やっぱり、やっぱね、朝にかけてこう日が差して、明るくなってく様をこのジャンポケの心と照らし合わせてみたいな。
そうそうそう。
そして演出もね、ああ、考えてらっしゃるっていう、富士の光を見せることによってっていうね。
でもね、田辺トレーナーっすよ。
うん。いやー、来てたんかい。もう、ここはもうやばかった。マジやばかったっすね。ここはマジやばかったっす。
今度はあなたをもっと喜ばせるよっていう、トレーナーって言ってあげるっていうね。
そう。そうです。富士奇跡ってそういう子だったじゃないですか。なんか、テームオペラ王みたいな感じの、スタイルの子だったのに、
そうそうそう、
こんなお姉ちゃんだっけと思いながらずっと見てて、
うん、
あ、戻ったんだって思いましたよね。
そうね、
うん、
エモい。
このわずかなセリフでこの尾形健一さんをもうできるようがすごいなと思って、
うん、
いや多分ね、同じ感動を与えるにはめちゃめちゃ説明してもらう必要があると思うんですよ。
そうだね、
他の人がやったら、うん、もう尾形健一だから、もう、たった一言を帰りでも俺はもう、重戦、崩壊するところまで行ったわけですよ。
ね、晴れてジャン、ね、ジャパンカップですよね。ジャパンカップ出走するよってタキオンに言いに行くんだよな。
ねえ。そこであえてタキオンに並走をお願いする。
そう。
オッケーね。ずっと、その時ずっとタキオンがすごいなんかポカーンとしか、なんか、動揺じゃないけど、ずっと驚いた顔をしながら、ポッケの話聞き、ポッケが素直にもう、もうお前の走りがもうトラウマになるくらいすげえと思う。もう走りてっつって、うん。だからこそお前と一緒にっつって。滝音目線になった時にあのガラスの可能性の先にの下りが、あれ、ポッケがいるじゃない。ポッケが先に行っちゃってるじゃないっていうのをちょっと見せてるっていう。
ポッケの言葉を紡ぎ出すのと同時に、途中でこうね、ガラス玉回り出すじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれがね、やっぱこう、タチオンの心が完全に動き出しちゃったっていうね。なんていうのかな。感情の表現の仕方を言葉とかキャラクターの表情に頼らずに見せるっていうね。
うん。
この、あのシーンで最後、部屋出てくじゃないですか、タチオンの。
うんうんうん。
あそこで、あの部屋って、要は引き戸なんですよ。スライドドアなんですよね。
うん。
うんうんうん、ところが、あそこのシーンの扉を閉じる音って、要は扉の音じゃないですか。うんうん、ガタンガチャンガタンガチャンっていうね。
おー、そうでしたっけ？おー。
そう。ドアノブを押す、開くような音なんですよ。で、あそこのね、その、タキオンが、出ていくのを映すときに、何にもこう、タキオンが手を動かしたりとかしてないのに、扉が、キーっていう風に音を流して、で、タキオンがこう、画面アウトするときに、バタンっていう音をさせるんだけど、あれ、うん、わざと扉の音と画面の内容をずらしてるっていう風に思ってて、
うんうん、
あれ、引き戸の音も違うし、画面も、音と合ってないっていうことは、あれは、タキオンの心の扉が開いて、そこからタキオンが出ていったっていう演出なんじゃねえのって、思っちゃったんだよな。いやー、これはちょっと、みたいな感じで、これわざとやってるでしょ、みたいな感じでね、うわーってなるんだよね。 いやーもうね、これを見てのジャパンカップですからね。
うん。
TM オペラ王はどうでした？
俺は本当に素晴らしかったと思いますよ。序盤のあのテレビの映像も良かったんですけど、
うん。
見た人のオペラ王ってこれだなと思いましたよ。もうね、徳井空さんが本当に良かった、演技が。
うん、
演技もいいし、
うん、
もうなんだろうな、もう俺の初星さんがこのオペラ王だったんで、ゲーム始めて、
うん、
この特別な思い入れをもある中で、このなんですかね、一番最初の星さんだから、うん、あのどんな子かなと思ったら結構ぶっ飛んでるじゃないですか、セリフが全部。
そうね。
でも史実調べるとマジやばい強いやつだったんですよね。
そうそうそうそう、
ね、それが本当もうなんだろうな、あのみんながゲートインする前からみんなに向かって、あ、でも僕に挑戦してきてくれとか言うじゃないですか。
うん。騎士たちよって始まりますよね。
いやー、これだよ。オペラ王ってこうだよと思って。あの、テレビ画面通しての、あの、圧倒的強者感とか、もうそうなんだけど、
うん、
ね、見たかったのはこっちだなと思いましたね。
ぶれないよねーっていう。
ぶれないですね
ーで。途中で林立てるのもそうだしさ
ー。うん。あれは、ああ、なんか本当に気持ちのいいぐらいの強者感を出してくれたから。これって思って。
そう。オペラ王は本当にかっこいいんだよな
ぁ。いや、本当に、あの場に出てる人たち、馬娘たちは本当に弱者なんでない、全員強者なんですよ。
そうなんですよ。
うん、
ここで滝をも見せるんだよな。これは、うん、
なんだろう、その、あの、待ってくれのセリフが前の、ポッケとの並走してくれの下りのあれに繋がってて。
そうそうそうそう。
タキオンが部屋を出て下りも、あれも、あの、待ってくれのセリフで、こう、ポッケの追いかけていってるんじゃん、みたいな、ふうに思わせてるっていうところもね、
ね、
もう、ずるいなっていう。
多分あの時言えなかった言葉がそこなんだろうなっていう。
そうそうそう、そこがレース場でこぼれるっていう。
本当に演出ですよね。あの、もうレースを見合いで一緒に走り出すっていうのがですね。もうマジでよかったですね。あの、もう、なんであそこにいなかったんだろう。何を無駄だと思ったんだろうという、あのシーンだけで語られる、なんだろうな、あの、心情的に、あ、もう、こっちが感じる心情的なものが本当に熱くてですね。本当に良かったですね。ああ、これは、あの、ポッケとタケオの物語だったんだっていうのが本当に分かってですね。
先言ってるぜのシーンはさ、
うん。
あそこ、ジャパンカップってさ、左回りだから、
うん。
目を合わせるんだったら、多分、ジャングルポケットの顔の向きって逆なんだよね、あれ。
うん、うん。
うん。
うん、うん、
うん。
でも、あれは多分、サツキショーで、ジャンポケの汗がこう散って、その汗を通して、タキオンを逆さまに映すじゃないですか。
うんうんうんうん。
あそこのシーンのオマージュをやってんだろうなっていう風に思うんですよね。
うん。
あそこの、その先行ってるぜの顔が出る前に、ガラス玉通すんだよね、演出として。
はいはいはいはい。
だからガラス玉を通して視界が反転しているみたいな演出をしてんのかなとか僕は思うんですよね。うん。うん、だここら辺はね、この作画ミスじゃないって言われてもいいからっていう思いっきりで演出をやってるんだろうなっていうところがすごく覚悟決まってんな、この監督みたいな感じを受けるんだよね。でラストスパート入って、あれ、映画見てると、オペラ王がなんて言ってるかよくわからないんだよね。
うん、
多分小説をちょっとこう買ったんで、それっぽいセリフはどれだろうって思った時に、我が公敵主たちよっていうセリフが小説にはあるんだけど、これ、
うん、
小説にはね、公敵主にね、リバルって振ってるんだよね、リブをね。
あ、そうそうそう。
そう。
リバルね。
じゃあ、これリバルって言ってんのかなっていうふうには思うんだけど、もう、なんて言ってか、もう、何度見てもわからないっていうね。 人のスパートはさ、RTTT だしさ、みたいな。
うん。
そう。なあ、こいつらやってんなっていうのがね、最後の最後まであんだよな。
うん。
もう文句なしに、乾杯ですっていう。
うん。
そんな感じですよね、これはな。
いやー、この自他ともを認める最強に勝つっていう。
そう。
も
う
この
、うん、
もうこれが、本当に熱かったっすね。
うん、
これがだって一年だけの物語ですからね。
そうなんですよね。
いや、本当にもう。いや、でも歴史辿るともうこの戦いの後ですからね。
そう
ですね。この後にマンハッタンカフェが登場して、最後の有馬記念でオペラ王を下す。うん、オペラ王の終、まあ、オペラ王の最強伝説に終止符を打つのがマンハッタンカフェっていうのが、そこまでが熱い。
そうね。
うん。
真相を知ってるとね、やっぱりこう、新時代の扉って言ってるけど、やっぱりこの世代が圧倒的なね、新時代を作っていくんだよね、こっからね。
うん。
うん。
まあ、その、産駒としてね、うん、時代を作っていくんだけど、史実を思うと、うってくるところがあるんだよね、たくさん。
うん。
そう。現役としてはね、この年でね、結局ね、やっぱりね、ジャンポケは終わっちゃうからさ。
うん。
うん、それでも守護馬として、タキオンも、ジャンポケも、ね、活躍していくわけですよ。
うん。
そう、こっからが未知数ですからね、ウマ娘の世界は。
そう、
ね。そう。
でも、ウマ娘はね、イフのお話がね、紡いでいけますから。
うん。うん、どうなんだろうね、あの4人の集まるですね。
どうなんだろうね。
ね
いやー。
ライブも素晴らしかったですけど、やっぱりこの楽曲が、楽曲の歌詞が良すぎて。
そうだね。
僕は。ね、もうここでプリズムっていう言葉が多用されてるのも見て、あのペンダントそうだよって思って。いや、この曲、神曲ですね。
うん、
やばいんだ。その後のうまぴょもやばいんだ。
なげんだ、あのうまぴょい。フルサイズなんだ。
フルで流そうね。
そう。フルサイズプラス劇場用の特別編集だからさ。
あの、声優の数がやばいっていう。
そう、すごいやんなら。
え、みんな歌ってんじゃんと思って。
頭の先からつま先まで、すごくなんか美しい映画だったなっていう感じだったんだよな、俺。
うん。
これね、あの、スタッフロールで監督の名前がビタ止まりする映画の中で初めてあの、素晴らしい映画のカウントに入ったかもしれないね、これね。
おっと、ちょっと他のビタ止まり監督映画のことはあんまり話したくないんだけども。
おっと。
ねえ、それ言い出してしまうとちょっとまた大変なことになっちゃう。
大変なことになっちゃうからね。
出さないですけど。
自信持ってビタ止まりする監督作品に限ってね、おーってなるんだよね。
そうなんだよ。
この映画はもうビタ止まった瞬間に、もうね、お見それしましたってなるんだよね。
俺こそね、俺たち、大田さん、ね、ニアちゃん2回目以降見てるけどさ、こう見終わった後の観客たちのあの、何ですかあの感想。え、どえらいもん見させられてるんですけど、感
想
をちょっと変える。方針してるやつらがちょっと数年ちらほら、そうだろそう、そうだろお前らそうだろって。どえらいもん見ただろなっていう。
ざわざわしてんのよ、ずっと。
そう。
そう。終わった後ね、なんかこう、これっていうわけではなくて、なんかもう、ゾワゾワゾワ、ゾワゾワゾワ、みたいな。はぁ、みたいな。で、放心してる人数名っていうね。すごい映画だったんだよな、これね。
うん、
観客の反応含めてね、僕らはね、ご満悦ですよ。
そう。
ニヤニヤってしながらね、うん、帰るわけですよ、これね。
そう。
すごいよね。だから映画通していろんな演出があるけど、それが全部こう、言葉で語らずとも演出で語れるよねっていうのがすごい多くてね。
うん。
うん。でもアニメってこうだよ。
そうそうそうそう。
ね、
タキオンの部屋の汚れ具合もね、そうですよね。
うん。
うん。 もうそしてこの分かりやすいことに目で語ってくれるんですよ。
そうなんですよね。
目から感じ取ることが多すぎるんですわ。
もうなんか、これ以上の馬娘も出ねえぜっていうものを見させられてしまいましたよね。
俺たちの気持ちをシャフトがこうグーンと落としてさ、
そう。
で、トリガーがグーンってその気持ちを上げてくれるなんてもうないぜっていう。
そう、ないぜ。これは。うん、まあね、後方腕組み勢としてこう最近はニヤニヤしますよね。
うん、みんながこう、俺らが味わった気持ちと同じ気持ちを味わってくれてて。
そうそうそう。
そうだろう。
そう、中には大興奮してる人もいて。
そう、そうなの。
あのね、なんかね、競馬勢みたいな人もいたんすよ。
ああ。
そう。だ、俺昔から馬好きでさとかなんか言ってる人いてさ、うん、あいつ大興奮してやがるってか思いながら、うん、
この世代もうやべえんだよみたいな感じで言って
るんだけど、世代的にもいい時代ですからね。
うん、これはもう多分ね、アスラさん、俺たちが前回あれだけハードルを上げて見に行けって言った気持ち分かったでしょ。
わかります。あ、もうえ、なんだろうな。俺はもう、オペラ王活躍するんすかっていう、ツイートをした上で、ウニャスさんが、期待をしろ、期待をしていけ、
そう、期待していけよっていうね。
うん、送り出しましたわけ
ですよ。そう。裏切らなかった。
裏切らなかったわ。俺、期待してみてこいって言われて、裏切られなかったの初めてかもしれないと思いますよ。
いやー、今までね、ひどいもん、さざみさせられたからな。
皆さん、もうここのオペラ王は引き立て役じゃないっす。こいつも主人公ですよ。主役の一人じゃ。
こいつも主役なんじゃーっていうね。そんな感じでしたよね。いやーね、すごいよ、これは。この映画は本当に、もっと見ろ。もっと見ろ、みんな。世界中のみんな、もっと見ろ。
あの、レギュラーの二人、お前らもだぞ。行きなさいよ。
そうなんだよ。見てほしいですけどね。このアニメは、まあ、娘としてではなくて、日本アニメとしてね。
そう。
一つ見ておかなきゃいけないものだと思いますんでね。
うん、これが、現代日本のアニメーションの、一つの答えとして見に行ってもいいと思うよ。
そうだね。
うん。
それぐらいの完成度があったね。
いや、マジでこれ、ゲーム題材の映画としては、これ、マジにやばいのが、ちゃんとゲームのキャラを好きになれるってことですよ。
ああ、なるほどね。
うん。富士山に帰省しなきゃと思いました
よ、俺。Nバのね、ハッシュタグでね、アスララさんが言ってますけど、もう、このハッシュタグの通りのことを感想を言ってましたね。いや、運転中に聞いて涙すのはもう危ねえって。危険運転だって。
うん、あ、よ、いや、素晴らしかったね。これでようやく、二人、エルバの最新回見れる、聞けるぜ、と思って、聞き始めたら、おい、ストーリー追ってくんかいと思って。
そらそうだよ。ネタバレ全開で話すってんだから。
そうだよ。
ストーリー追ってくんかいっていうところで、もう、なんかオープニング、素晴らしかったねって話をしてたときに、素晴らしかったよな。この時のタキオンがねつって、よかった
強いて言うなら、アイテムコードは、複数回入れられるようにしてください。
そうね。
うん。
1回切りはね。
そう。もう、2周目のアイテムコード1個余ったから。1個どころじゃねえよ。2個余ってんの、これ。そうだ。なんとかしろよ、これ。っていう感じなんだけどね。もうそろそろ閉店ガラガラさせていただきたいと思いますよ。うん、
俺まだ全然ガンダムシードフリーダムなんて見てないけど。
見てないけど。うん、
見ると言ったな。
そうだな。
あれは嘘だったでしょ。
あれは嘘だっていうか、公開順を逆にするかだよね。
おっと。
おっと。そういう濃すい手を使っていくか。うん、うん、 いやーね、ガンダムシードフリーダムもお楽しみということでね。あの、6月8日ですからね、うん、プライムに来るのがね。
はいはいはい。
でね、8日以降って感じでね。まあ、あの、いつもの感じなんじゃないですか。翌週かな、うん、感じだと思います。
まあ、まあ、そうでしょうね。はい、トメさんのツッコミが止まらないんでしょうね。
トメさんのツッコミにね、期待してください。最近出てないからね。まあ、
そう。
というわけで、本日は閉店ガラガラでございます。
Mズバーでは、皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先は、ツイッターハッシュタグの場合、Mバ、ひらがな3文字で、Mバ、まで。また、Gmailの場合、Mズバ、@gmail.com、ENUZUBA、までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。